で、今日の聖書の箇所を読みいたします。テサロニケの第一の手紙5章16節新約聖書の323ページです。お読みいたします。いつも喜んでいなさい。いつも喜んでいなさい。この御言葉を通して喜んで生きていますかという題で泉川先生にメッセージをお願いします。
はい、皆様おはようございます。エクササイズいいですね。みんな受けたらいいと思いますよ。まあ、今日は奥間兄弟、教育主事ですね、娘さんの卒業式かな、何かそれがあるということで今日は礼拝お休みですけれど、彼自身が、クリスチャンが本当に成長しキリストにいていくというそういうことについて、まあ、ある意味では、一生をかけてそのことを追求し教えていただいて、またそれを教育主事として教会の信徒の方々にぜひ一緒にその世界を体験していきたいという、まあ、そういう強い思いを持って常に励んでいますけれど、今日またお証しを聞くことができて、エクササイズの学びを通しながら私たちがいよいよ神様に近づいていくということが教会の中でまた奥間さんを通してもなされているんだなと思って嬉しく思いました。お祈りをして今日のメッセージに入りましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も礼拝の中であなたの豊かなご臨在とその恵みの中に置いていただいていることをありがとうございます。私たちが心を開き今この場所にいてくださるあなたを私たちの心、私たちの霊で受け止めていくときに本当に安らかな思いになりますし、また全身があなたの御手の中に包まれているということ、そして私たち一同が一つのものとしてあなたの御手の中に包まれているのだということを感じることができます。あなたは確かに生きて働きたおう、たもうお方であります。この礼拝を用意し導いてくださるあなたの恵みを心から感謝をいたします。これからあなたが与えてくださいました御言葉を通して私たちはあなたの御心を思い巡らし、それを心の中でまた受け止めていきたいと思っております。私たちが御言葉をあなたの御心に沿って受け止めていくときに、ご聖霊はその御言葉を通して私たち一人一人の心を豊かに取り扱ってくださること、それによって私たちの心が変えられて新しい命の息吹に満たされるものとなることをありがとうございます。今日この時にも目には見えませんけれども、ご聖霊なる方が私たちの中で働いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ天の父なる神様、礼拝を導かれているのはあなたでありますから、あなたの御心が私たち一人一人の上になりますように、御言葉の恵みを心から感謝をいたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はいつも喜んでいなさい、まあ、いつもでしたらね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、まあ、本当は聖書はその前後にいろいろ書いてあるんですけれど、とても有名な言葉になりましたので、これを3つセットで覚えている方々は圧倒的に多いと思いますし、まあ、これまでもこの3つを並べて語らせていただくこともあったわけですけれど、今日は16節のいつも喜んでいなさいというその神様の御言葉に 心を止めて、それだけを今日は思い巡らし受け止めていきたいと、そのように思っています。それは喜んでいるということがですね、とても大切だと思うからであります。このいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、その言葉の次にはですね、神様がイエス・キリストを通して私たちに望んでいることだと、このように書いてあるからですね。要するに、天の父なる神様は私たち一人一人がいつも喜んで絶えず祈って、そしてどんなことでも感謝することができる、そういう人生の中を私たち一人一人に歩んでほしいんだと願っている。そのためにイエス・キリストを私たちに与えてくださったと、こうあるわけですから。ですからイエス様が十字架にかかってくださったことも、そこに至る苦難も歩んでくださったことも、そしてまちまち村々を歩いて御言葉を伝え、多くの問題を解決して歩まれた、その生涯のすべてが実は私たちがいつも喜ぶことができるように、その目的のために神様がイエス様の歩みを導いてくださったということです。ですから極端に聞こえるかもしれませんけれど、私たちに喜びを与えるために天の父なる神様はイエス・キリストの命を十字架の上にかけてくださったということです。ですからイエス・キリストを通して救いに預かるということは、すなわち私たちがいつも喜ぶことができるものになるということでもあるということですね。救われるということは、罪を悔い改めて、そして罪が贖われて義なるものとされるという、それだけを意味することではなくて、その後に私たちに喜びを与えるという、それが神様の目的であるとも言うことができるわけです。ですから神様が私たちに与えてくださる大きな恵みの中で、その一つが喜びであるということです。ですから私たちがイエス・キリストを通して救いに預かり、そしてイエス・キリストを通して新しく作られたものとして生きていくときに、私たちの心、私たちの生活の特徴の一つに喜びがあふれてくるということですね。ですから喜んでいる人は確かに間違いなくイエス・キリストを通しての恵みに預かっているということです。しかしもし私たちが教会に通いながら自分たちの生活をですね、振り返ったときに、そこに喜びが特徴でないとしたらですね、私たちはどこかで間違ってしまっているということかもしれないわけであります。確かにイエス・キリストの生涯には困難がついてまいりましたけれど、でもイエス・キリストの生涯の中で神にあるものとしての喜びというのはですね、決して変わることはなかったということですね。そして三位一体の神様の交わりの中で、その特徴は喜びがそこにあふれているということでしょう。ですから三位一体の神様がご自分たちの中でいつも豊かにしているこの喜びというのを、イエス・キリストを私たちに送ってくださることを通して、私たちもこの喜びに預かることができるようにさせてあげたいということですね。言うなれば、親がですね、自分たちは本当に心から喜んでこうして生活をしている、そうするとそこに生まれた子どもに対しても、親だったら当然自分たちがこの喜んでいるその喜びを一緒に喜ぶものとなってほしいと願うのは当然ではないかというふうに思うわけですよね。ですから天の父なる神様は喜びを持っていらっしゃいます。ですから私たちにも喜びを持って生きるものにさせてあげたいということですね。で、そうした時に私たちはイエス・キリストを通して、もはや私たちは喜ぶことができること、喜ぶことのできるものにすでにしてくださっているのにもかかわらず、もし私たちの中に喜びが失われているとしたら、きっと何か理由があるということになりますよね。 霊的なことを言うのであれば、神様が喜びを持っている方で、私たちにも喜びを与えたいと思っていらっしゃる方であるとするならば、私たちから喜びを奪い取ってしまおうとする、そういう存在もあるんだと聖書は教えるわけですね。私たちから喜びを奪うのはですね、サタンの技であると言わなければならないでしょう。そしてサタンの存在は私たちの具体的な生活の中で私たちの喜びを奪う、さまざまな活動というんでしょうかね、働きをしているということができます。天の父なる神様も見えないお方ではありますけれど、でも見えないお方であってもこの世界を作られたのは神様ですし、そして私たちが生きている一日一日の生活の中で神様はやっぱり働いて私たちの命を守ってくださっている、豊かにしてくださっているということは事実です。ですから霊的な存在が私たちに喜びを与えるのと同時に、私たちの喜びを奪おうとする働きもまたしているのだということは、心に留めておかなければいけないことということになります。聖書の中にですね、神様から離れた人たちのことを描写する、表現するのにあたってですね、彼らは見るけれど見ることができず、聞くけれども聞くことができないと、このように言われましたね。不思議な言葉ですよね。見ているのに見えない、聞いているのに聞こえないと、こういうわけです。でも実際私たちにはそういうことがあります。私たちはですね、自分たちの目で見ているように見えながらですね、実は見てないことっていっぱいあるんです。で、聞こえてたはずなのに聞いてなかったことっていうのはいっぱいあるんですよね。私たちはですね、見えてるから全部を自分たちの中で受け止めていくわけではありません。聞こえてること全部を私たちは聞いてるわけではありません。教会の中でこういう時に例えば空調が動いてたとしてもですね、その空調の音がですね気になって礼拝ができませんという人はほとんどいなくてですね、そんなのありましたかということになります。で、教会は下では子どもたちがですね、遊んでるって活動してますのでね、時としては子どもの声が聞こえたりするわけです。でもほとんどの人たちはその子どもの声が聞こえたかどうかもわからないということになりますね。礼拝が始まってから多分、咳をコホンとした人がいたはずですけれど、誰が咳をしたか知ってる人います？知らないですよね。まず咳をした一人は私です、きっと私も分かりませんけれど、あと数名はいると思いますけれど、ですから私たちは見ているから見える、聞いているから聞こえているではなくて、自分たちは本当に見ても見ず聞いても聞かずということがあるんだということを知っておかなければいけませんね。そういう中でですね、私たちにとって、今日は、いろんなことがあるんですけれど、今日は私たちがですね、こう無意識で行っていること、この無意識で行っていること、この無意識で何かを行っている時にはですね、私たちは喜びとかですね、感動とかですね、そういったものとは全く無縁の生活をしてしまうというところを今日はまずお話ししたいと思いますね。私たちはですね、この朝起きて、で多分朝起きて、その後ディボーションから始まって洗面をするという方もいるでしょうし、まずは起きてから洗面をして、それからまた一日の用意をしてディボーションをするとか、そういうふうにそれぞれ違う生活をしていると思いますけれど、でもほとんどの方々はですね、朝起きてから夜眠る時までですね、ほとんどは何も考えないで、何も感じないで、でいつも通りに生活をしているということがあるということですね。こういったことについてはいろいろ研究する人たちもいますから、そうするとほとんど生活の中のほとんどは 私たちはですね、無意識に行動しているというふうに言いますね。いつもの通りに顔を洗い、いつものように歯を磨き、いつものようにタオルを使い、いつものタイミングでトイレに行き、いつものように食卓について、いつものように新聞を読んでみたいな形ですよね。で、私たちの生活をですね、喜びから離れて退屈なものとさせてしまうのはですね、そういう繰り返し繰り返し、もう何も考えないで、何も感じないで、オートメーション、自動運転でですね、自分の、まあ、今時の表現でしたら潜在意識に全く全部を任せてですね、それに任せた生活をしているということですね。私たちの生活がこのそういうふうにいつも通りということが繰り返されれば繰り返されるほどに、私たちは生きているということに対しての実感であるとか、それから生かされているということの喜びとか、そういうものからどんどん遠くなっていきます。そして私たちがそういうふうに生きているということの喜びとか実感とか、そういうものを失っていくと、当然のことながら生きていこうとする意欲も失われていきます。人間というのは不思議なものです。生きて、自分が生きている意味を見出し、自分が何を目的として生きているのかということを知っている人はですね、本当に命がこうして生かされた形になりますけれど、でも仕事をリタイアしました、もうこれから何していいかわからない、もう目的はないみたいな話になるとですね、途端に体は老化始めてですね、数年のうちにほとんどの方々は、もし目的を見つけることができなかったらという意味ですけど、ほとんどの方は亡くなってしまうという、そういうデータもあるということなんですね。ですからそれほど私たちにとって生きているということの中で目的を失うというのはですね、実はとても重要なことだということを知っておかなければいけません。いつものように起きて、いつものように働いて、いつものように食べて、いつものように寝てしまう、そういう生活をするということは本当に良くないことだというふうに言わなければなりませんね。先ほどのお証しの中にもありましたけれど、私たちは教会に毎週通いますし、そして日々の生活でも聖書を読んだり祈ったりしますけれど、でも注意してみないといけないことはですね、私たちがしている信仰生活と呼ぶべきものもですね、もしかしたらいつの間にかもう自分の潜在意識に組み込まれたですね、プログラム通りにですね、ただそれを行っているということになってしまうとですね、信仰生活は生きてますけれど、でも喜びが失われていきます。生かされているという実感もなくなります。そして自分自身がこの働きかけていくことに対しても、ただいつも通りを繰り返すだけで、自分にとってもだんだんだんだん退屈なものになっていくということがあるわけですよね。でも本来であればですね、信仰生活も含めてですけれど、私たちが生かされているということは、本来はイエス様を通して神様は私たちに喜びをもたらしたいとこのように願っているわけですから、本来であれば私たちは今日も喜び、そして明日も喜び、明後日も喜び、そしていろんなことがありますけれど、でも自分たちの生活のですね、特徴は何でしょうかと言われたときには、そうですね、第一には喜びですかねと、私たちが実感を持って言うことができるということは本当に大切なことですよね。そのためにはですね、いつも通りのことばかりを繰り返しているということではダメなわけであります。ですからエクササイズもそうですけれど、私たちが今まで通りではなくて、その教えてくれる導き手の言葉に従ってですね、今までと違ったことをしてみる、そして今までと違ったことを考えてみる、今までと違ったことをですね、試みるという、そういうことを繰り返すときにですね、私たちの中に信仰生活が無味乾燥とまで言わなくてもですね、私たちの中で何の感動も生み出さなかったものがですね、途端に私たちにとって 輝くような命の躍動を感じさせるようなそういった出来事に変わっていくということですよね。ですからそういう意味で天の父なる神様が私たちに対していつも喜ぶことのできる私たちであってほしいと願っていることは、天の父なる神様は毎日私たちの状況に合わせて一人一人にふさわしい形で最も良いものを与えようとしてくださっているんですけれど、でも神様はいつも私たちに対して新しいことをしてくださるんですけど、自分の実感としてはですね、毎日同じことの繰り返しというこういうことになるとですね、神様はいつも新しく働かけているのに自分の感覚としてはいつも変わらないというふうに思っているということは、そこにギャップがあるということですよね。ですからサタンはですね、私たちがいつも通りの生活の中にはまり込んでしまって、その歯車の中から抜け出ることのできないようなものをさせて、神様はいつも新しく私たちの状況に合わせて常に働いてくださっているのに、それを受け止めることができない、それを感じることができない、その恩恵に預かっていながら結果的に受け止めていないんですから、その恵みを無駄にしてしまっているということがあるということですよね。ですから神様が私たちに対していつも良いことをしてくださっているのであれば、いつもしてくださる良いことを私たちが今日は新しくこういうことをしてくださったということに気がつくことができる、そういう存在になっていかなければいけないんだなということも分かるわけじゃないですか。神様の愛というのは一言で言えばそういうことですけれど、皆様が父親になり母親になり生まれた赤ちゃんに対してしていること、それは親として子供を愛し続けましたという、そういう言い方になるとは思いますけれど、ではいつも同じことばっかりをしたんですかという話になると、そうではなくてその子どもの状況とその子どもの成長に応じて私たちが子どもたちに対してしてあげることはいつも新しく変わっていくじゃないですか。そしてこのいつも変わっていくことをしてあげることで、子どもはですねその新しい刺激を感じ取ってそれを体験する、その中に置いてもらう、そのことがその子どもの中でも生き生きとしたですね新鮮な新しい出来事として受け止めることができるから、それに対しておいしいとかですね面白いとかですねケタケタ笑ったりとかですね、そういうに反応するということですよね。もし親がですね子どもに対してもうやることが決まっているということで全く機械的にですね同じことばっかりをしてあげるという話になるとですね、子どもはですね生きることができなくなります。本当にそういうデータもあるんですよね。子どもたちに対して無味乾燥いつも通りのことばっかりをして子どもの状況に親も反応しない、子どもは親の反応を体験することもないという、そういう形で育ててしまったらですね、子どもは不健康になりますし、場合によっては命も失うということもあるんですよね。ですから私たちはですね本当にこういう神様の愛そして人の愛でも、私たちがその都度その都度新しく与えられたその経験その心をしっかり受け止めて感じるということができないとですね、これは大変なことになるということです。だからこそサタンは私たちがこういう新しい愛、愛に基づく新しいこの経験ですね、そういったものを受け止めることができないように、神様に愛されながら愛されてないかのように生きる、神様に守られているのに守られていることがわからないかのような生き方をする、そういう神様の愛とその技を感じることのできない心にさせるということさえできればですね、いくら神様が私たちのために豊かなことをしてくださっても、私たち自身がそれを受け止めることもできない、感じることもできない、結局は受け取ることができないということにさせることができればですね、 神様に対してサタンが戦いを挑むということは不可能なことですけれど、でも人間に対して思い通りにしてあげてすることによって神様のなさっていることを無駄なことにさせようとする、そういうやり方はできるということですよね。ですから繰り返しているようですけど、私たちはですね、本当に神様がいつも新しいことをしてくださっているので、その一日一日を昨日と違う今日として私たちが受け止めることができる、ね、同じことの繰り返しではないです。違うことがいつもなされているということです。この違いがなされているということを私たちがですね、自分で受け止めることができなければ、自分で感じることができなかったら、こればっかりはですね、皆さん一人一人の中で受け止めることなので、周りの人がですね、受け止めろとか感じろとか言ってもですね、これ意味がないんですよね。私たち一人一人が自ら縛られているということですね、その感動しないように、喜ぶことができないようにさせられてしまっている、この日常生活の中から私たち一人一人がここから抜け出ていかないといけないんだって、神様と自分との間を妨げているものがあるんだという、そしてそこから自分自身が抜け出していかなければ神様の恵みを受けることができないんだって、イエス・キリストは戸の外までは叩きますけれど、でもそこで交わりが起こるかどうかというのは、その人自身がドアを叩くノックする音を聞いて、それに気がついて、あ、これはイエス様だって、そして戸のところまで行って自分で戸を開けるんでなければですね、イエス様との交わりというのは成立しないんですよね。それは神様との交わりもご聖霊との交わりも全く同じということになるわけです。ですから私たちがもしキリストに預かるものに必ず伴っているはずのですね、喜びというのが私の生活の特徴だとまでこの言うことができる、感じることができるということでなければ、実は私たちはそれが分からない、感じることができない、受け止めることができない、そういう状況の中に引っ張り込まれているんだということに気がつき、またそこからですね、気づけばですね、もうそこから変わりますから、気づくというのが一番重要ですのでね、ですから気づくということが本当に大切だというふうに思うわけです。そうすると神様は私たちに対してどういうお方かというと、成長させてくださる神様だと教えてくださってますよね。神様はさらに私たちが豊かな祝福と恵みの中に、最終的な神の国というですね、神の国とその義が成立している、そういう世界に私たちを導いてあげたい、すなわち成長させてあげたいと働きかけてくださっているお方ですけど、じゃあ私たちを成長させてくださるということは、成長するというのは私たちがいつでも新しくなるということですよね。成長するというのは新しくなるということじゃないですか。前にも話したことがあるかもしれませんけど、屋久島に行くとですね、本当に5000年とか何千年とかというこの杉の木がこう生えているという、いつか見てみたいですけどね、どこでもドアがあったらすぐ行くんですけど、飛行機に乗るのがねちょっとつらいのであれですけど、行ってみたいとは思いますよね。で、生きてるんですよね。生きてる。で、生きてる杉っていうのはですね、必ずですよ、必ずこの、大木のですね、上にはこう枝があって、そしてそこに杉ですから、この葉っぱが出てるわけじゃないですか。葉っぱっていうんですかね、出てるんでしょ。そうするとですね、春になりました、そうするとまた新芽が出てくるという形じゃないですか。要するに新芽が出てくるんですよ。新芽が出てくる、何千年になっていようともですね、この木が生きてる限りですね、生きてる限り一番その先の方でですね、新芽が出るんですよ。新芽が出るというのは、 今まで通りでなくていつも新しくなっているということなんですよ。そしてその新しい新芽が出てこなくなったら、それはどういうことを意味するかという話になりますよね。それはもはやどんなに大きなですね、大木であっても命の力を失ったということになるわけですから、それは当然枯れていくという形に進まざるを得ないということになりますよね。聖書の中で本当に幸いな人というのは水のほとりに植えられた木のようでて、それは何をしてもうまくいくというほどに栄え続けるんだと書いてあるんですけど、私のイメージではやっぱりいつも先っぽにですね、新芽が出てですね、だんだんだんだんこうして広がっていくイメージになるんですけれど、ですから私たちはいつも通りというところにとどまっているというのはですね、もはやこれは死んだ状態に近いということですよね。聖書の中にですね、人間のことを死んだものと表現しますよね。死んだものというのはですね、新しくなるということはもはやなくなってしまったものということですよね。新しくなることのできないものはエントロピーの法則でですね、だんだんだんだん形は崩れてなしになってしまうということじゃないですか。命を持っている限りですね、いくらエントロピーの法則があって、ものはですね、だんだん崩れて、あとはなくなってしまうみたいなですね、そういうならないんですよ、命を持っているということは。そしてから命を持っているものは確実にこうしていつも新しい姿に変わっていく。ですから神様がイエス・キリストを通して私たちに救いを預からせたというのは、私たちが何も変わらないでやがては崩れ落ちてしまう、そういう命のないものではなくてですね、私たちが命を持つものとして、そしてそこから私たちが少し少しですね、こうして成長して新しいものを獲得し、新しいものとして働くことのできる、そういうものにさせてあげたいと願ってらっしゃるから、神様は私たちを成長させてくださる方ということになりますよね。ですから天の父なる神様は何でイエス様を皆さんに与えたのか、それは神様とのつながりを持つことによって皆さん一人一人が命を持つものとして常に新しく変わり続けることができる、そういうものにさせるためにしてくださっているわけですよね。ですから私たちクリスチャンがですね、そういうふうに繰り返しの中にとどまるのではなくて、繰り返しているように見えながら、その繰り返していることがいつも新しいものとしてだんだんだんだん展開しているですね、そういう生き方をしていくというのはとても大切なことだということですよね。ですから、踊りでも何でもそうじゃないんですか。踊りはですね、勝ち足ってこうして踊れば踊れますけど、私の父がですね、元気な頃はですね、若い娘さんの勝ち足はこうだよと言ってこうしてやるんですよ。おばあちゃんの踊りはこうだよとかですね、いろいろやってですね、勝ち足一つでもですね、いろいろバリエーションがあるんだな、表現できるものはあるんだなと思いましたけれど、でもそれは私たちの子育てであろうが、仕事の仕方であろうが、物事の理解であろうが、働きかけであろうが、私たちはですね、いつでもこの成長して変わっていって、またいろいろなことを試みることができるようになるということですよね。ですからそういうふうに生きることができるものにさせられた人、させてもらった人はですね、生きている一つ一つがですね、常に新しく変わってきますから、新しい解釈と新しい試みをすることができますから、ですからその人の生活は命が宿った生活、生きた生活になりますし、生きた生活の中には必ずですね、喜びが伴っているということです。この喜びといった時にですね、皆さんですね、ただ大きく口を開けてあーって笑うような喜びみたいなことだけをイメージしないでくださいね。生きているという実感、生きているという実感、そしてまた生きていることにですね、意味を感じる、意義を感じる、生きがいを感じていくというですね、そういうニュアンスのことですよね。 だから常に新しくされていく人たちはですね、そういうふうにいつも生きているということ、生かされているということ、これから向こう側に向かってですね、成長することを通して今までまた経験できなかったそういったまた新しいことを自分も行うことができる、みんなとチームを組んでいろんなことをすることができる、そういうことを思い描くことができるわけですから、今生きていることも喜びですし、これから永遠に生かされることも喜びということになるわけですよね。ですから私はですね、本当はもっともっとですね、教会の中で行われていること、その一人一人が働き人として働いているわけですから、その一人一人の働きがですね、どんどんどんどん変化する、どんどんどんどん変わっていく、そういうふうになっているのが自然なことで、また教会が生き生きとした命の恵みを持っているときにはそうなることの方が自然だというふうに思っていますね。教会の中でですね、していけないことはですね、御心にかなうことはしていけませんけれど、それ以外のことはですね、何でもやっていいんですよ。どんなやり方でもいいんですよ。そういうことじゃないんですか。そういうふうに私たちはですね、神様からいつも新しいことを教えてもらい、気づかせてもらい、それに基づいて新しいやり方を私たちは行うことができる存在ですから、ですから教会そのものがですね、もし教会に来た人たちのその成長を妨げている、こういうやり方でなければダメ、こういう言い方でなければダメって、これは誰がやらないとダメとかですね、そんなふうに縛りをつけてしまって、その縛りの中にですね、一人一人を押し込めてしまうみたいなことが教会の中でなされるのであれば、それは成長させてくださる神様の御心に逆行しているというふうに言わなければなりませんし、一人一人が豊かなものをいただいて、さらに良いものを生み出していくというその可能性をですね、潰してしまうことにもなるわけですから、ですから教会ほどですね、変化することができるところでなければならないと思いますし、そして私たちやがてですね、天国、神の国というその世界にまで一緒に神様と共に住まう時が来るんですけど、そうなったらですね、天国レベルのですね、感じ方、天国レベルの考え方、天国レベルのですね、やり方、そういったことができる我々になってないといけないんでしょう。今の私たちにどんどんどんどん成長していかなければいけないわけですから、私はそういう意味ではですね、プロという言葉あまり使いたくないですけど、でも、まあ、プロという言い方をするんでしたら、教会の人たちはですね、金銭を対価としてのプロという意味ではないんですけど、そのやり方、考え方、そういったものですね、それが一人一人がですね、それを自分の中でどんどん成長させていくことによって、本当にこの人はプロだねと、これ比喩で言ってるんですけど、そういうふうな人たちがですね、教会の中にいっぱいいて、それは当たり前のことじゃないのかというふうに私は思うわけですよね。で、そうしていくとですね、常に成長し、常に新しく行為に働きかけることができる人たちがですね、この社会の中で世の光、地の塩にならないというはずはないわけで、当然私たちがそこで何かを生み出していく力を持っていくとですね、私たちの働きというのはちょうど井戸ですね、まあ、泉と表現していいと思いますけど、泉のようでですね、そこから湧き上がってくる新しいものがどんどん周りの人たちのためにこうして流されていく、そしてまたその人は成長しながら、またさらそれぞれに周りの人たちに流していくということですから、そうするとその人から祝福とか恵みとか、その水の流れがどんどん周りに広がっていくということですから、ですからクリスチャンがですね、いつも喜ぶことができるというのはですね、決して私たちが一人だけ喜ぶというところには絶対ならないんですよ。 本当に喜んで生きることができる人はですね、成長しているという人ですし、で常に働きは良いものになっていくということですし、その恩恵を受ける人たちがたくさんになるということですから、ですからどんなふうにしたってそれは広がっていくんですよ。イエス・キリストがですね、喜びを持ち、その喜びを私たちに対して与えてくれる、本当に泉のようなそういう存在ですから、ですからイエス・キリストを通してですね、世界中の人たちがクリスチャンになっていきましたし、歴史を通してもずっとクリスチャンとなる人たちがいて、今の時代でもそういうことは続いているわけですよね。ですから私たちは同じようになるように召されているわけですから、まあ、そういう意味でですね、まずは私たちは、ああそうだったんだなと、聖書の中に目を覚ましなさいという言葉があるんですけど、皆さん目を覚ましてくださいね。いや、眠い人起きなさいということじゃないですからね、びっくりして目パチパチする人はいたら困るんですけど、目を覚ますというのは自分がですね、死んだものの同然のようなものになっているということに気がついて、あ、イエス・キリストにあって、で神様の成長をさせてくださるその恵みを受ける立場に立っているものとして、私が喜べない状況が来ているって、あ、それは自分育ってないという、何かにとらわれてしまって閉じ込められているんだということに気がつく、気がつくということが、あ、そういう状況だと見るということですから、目を覚ますということですよね。あ、神様からの恩恵から自分が離れてしまっていると気がつくということですよね。そしてその次にどうしたらいいのか、気がつけばですね、いつも通り何も考えないで同じことを繰り返しているという状況の中にいるわけですから、そうではなくて一つ一つに改めてちゃんと目を向ける。あの、無意識でなされていることというのは自分たち意識しません、見ないんですよ。だから見ないで生活することが多すぎるということですから、ですから一つ一つを意識するんです。ご飯の一粒を食べるときに何も考えないでご飯食べるんじゃなくてですね、今日のお米はどんな味がするお米なのかということを味わう、味わうというのは注意を向けているということですよね。外に出た、庭に出た、空気を吸ったという時に、空気を吸った時に、ああ今日の空気はいいなとかですね、ちょっと乾燥気味の空気だなとか、湿度の高い空気だなとか、この空気の中に草の匂いが入っているなとか、そういったことを感じるということです。人を見た時にですね、いつもの通りただ見るんじゃなくて、見た時にですね、顔色がいいな、ちょっと青ざめているかなと、そういうことに注意をすれば気がつくんですよね。そういうことでしょ。ですから私たちが神様がしてくださっているありとあらゆることに対して自分たちが注意を改めて向ければですね、私は気づくんですから。気づいた途端にですね、私たちにとって何でもないことじゃなくて特別な意味を持ったものとして受け止められるようになります。そのことを通して私たちは成長することができますし、いろんな働き方を今日も新しくするということができるようになるということですね。そして私自身はいつも覚えていただきたいのは、私たちはどこに向かっているかということです。神の国に向かっているんですよ。イエス・キリストは、私は道であり真理であり命です、私を通してでなければ父なる神のところに、父のもとに至ることはありませんと、こう言われながら、なんで皆さんあなた方が私と関わらないといけないのか、その理由ははっきりしてますよ、私を通してでなければ父に至ることがないからだというわけですよね。ですから父であるということは私たちが子であるということですから、この父なる神様と子である私たちが親子の関係をしっかり結ぶということは、私たちにとってもはや憧れであり、 そして目的であるのはお父さんのようになりたい。そしてお父さんのようになりながらお父さんと同じところでお父さんと一緒に働きたい、実現していきたいという話になるんですよね。ですからそのように生きているイエス・キリストはですね、神の国とその義を第一にしましょう。父なる神様に向かって進んでいくものは父なる神様がいての世界を作るためにという大きな目的を持っていきましょう。父なる神様がいての世界の中で一人一人になされている良いこと、すなわち義ですよね、その一人一人になされているその良いこと、その義を私自身も行うことができるものとなるということを目標にして、我々はそのように成長させてそこに近づいていきましょうということですから、そうなるとですね、退屈な一日というのはクリスチャンにはありえません。無味乾燥な生活というのもありえません。私たちにとってですね、いつでも生きていること、生かされていることはですね、常に新しくされてますから、ですから私たちにとっては喜びがですね、生活の中心になっていくということです。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは本当に死んだものでありました。生きる目的も分かりませんでしたし、また日々の生活の中であなたが与えてくださるものを受け取ることもできませんでした。ですからイエス様がおっしゃったように、滅びの門は広く、そこに至る道も広いとありましたけれど、本当にまさにそういう中を生きているようでありました。しかしイエス・キリストを通して、あなたは私たちを再び生きるものとしてくださいました。生きているものに伴う成長という祝福を私たち一人一人に与えてくださっていることを本当に心から感謝をいたします。育ちつつ歩むものは必ず喜びますし、育ちつつ歩むものは新たなる祈りを覚えて祈りを捧げるものとなりますし、いつ生かされているものは成長の後を振り返って必ずあなたに感謝を捧げますから、ですから御言葉の中にあるように、私たちがいつも喜んで生きることができるものでありたいと心から願います。どうぞ天の父なる神様、あなたの御言葉を私たちが心の中にしっかりと握って歩んでいくことができますように導いてください。感謝と願い、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
メッセージを感謝します。応答の賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。
Thank you.
感謝します。どうぞお座りください。